現役鉄道員が明かす鉄道の謎、鉄道員裏物語。某大手私鉄職員、大井亮。あまりにもやばい鉄道の真実の姿。人身事故はどう処理しているのか。コインロッカーの危ない忘れ物。ドキュメント痴漢逮捕。乗務員のトイレ問題などなど、鉄道の謎が丸わかり。はじめに、鉄道員をしているというと様々な質問をされることがある。人身事故の処理は誰がやっているのか。電車を止めると1億円請求されるって本当なのか。コインロッカーの忘れ物にはどんなものがあるのか。駅で放送している声ってなんで変なのか。鉄道の世界というものは周りから見ると不思議で、つかみどころのないものに映るようだ。これだけ身近にあり、毎日のように利用している人が多数いるというのに、皆駅や鉄道員の前を素通りしていくのである。私は某大手私鉄の駅員をしている。働き始めて10年間を駅員として過ごしてきた。私も冒頭で挙げたような疑問を鉄道会社に入る前には持っていた口である。高校を卒業し鉄道会社に推薦就職した私は、その現場で疑問の答えを知ることになった。私がそれまで鉄道員に抱いていた無口で勤勉といった堅苦しいイメージはたちまち崩れ去った。鉄道というものは利用者の傍らにひっそりと静かに佇んでいるが、その内側では信じられないような事件が起こっていたり、古めかしい風習が息づいている。たった数年前まで泊まり勤務の鉄道員が夜な夜な宴会を行っていたと言ったら驚くだろうか。鉄道会社が政治と深く関わっており、デモ行進などをすると言ったら驚くだろうか。鉄道員にはヤンキーやオタクが多いと言ったら驚くだろうか。私はそれらの事情を知り、漏れなく驚いた。裏事情とも言うべき鉄道員の話を周囲の人間に話したところ、とても好評だった。鉄道の世界というものは、思った以上に一般には知られていないものである。その中には、冒頭で挙げた疑問のように、都市伝説化しているものもある。私が知る限り、現役の鉄道員が赤裸々に鉄道の世界について綴った本はほとんどない。それは一種のタブーであり、表に出ることはなかった。だが、実際に現場で働いている私自身が、これほど面白いと感じるものを埋もれさせておくのはもったいない。そう思い、今回ペンを手に取った。本書は、鉄道の世界や鉄道員の知られざるエピソードや、真実の姿を克明に記したものである。第一章、鉄道員の事件簿では、人身事故や痴漢、不正乗車、コインロッカーの忘れ物などを取り扱った。第二章、誰も書かなかった鉄道の秘密では、放送している独特の声の謎、乗務員はトイレをどうしているのか、駅員の給料、車両や券売機、改札機の値段、駅の隠れ部屋など、鉄道に関する疑問を取り扱った。第3章、世にも奇妙な鉄道の世界では、本社と現場勤務の違い、ストライキの裏側に潜んでいるもの、労働組合と政治の関連、日勤教育とは何なのか、鉄道員の一日などを取り扱った。私の勤めている会社は、諸般の事情から伏せさせていただくが、本書に登場するエピソードは、多くの鉄道会社に共通するものである。本書を読むことで、 これまで身近に佇んでいるだけだった駅や鉄道員が、急に生々しいものに見えてくるだろう。鉄道マニアの方々はもちろんのこと、普段あまり鉄道の世界に関心のなかった人にも楽しんでいただける原稿になったと自負している。なお、本書内で使用している助役、主任などといった役職名は、社を特定されないために鉄道の世界で一般的に使われているものを便宜上用いている。それでは、一風変わった鉄道の世界に出発進行。第一章、鉄道員の事件簿。目の前の飛び込み自殺。パンパンパンパンパン。この連続した汽笛音が運転士からの呼び出し合図。通常この汽笛合図がされた場合には人身事故が起きたと言ってよい。私が初めて人身事故に遭遇したのは高校生の時。まだ自分が鉄道会社で働くなど思いもよらない頃である。時間通りに来ては目的地まで送り届けてくれる電車は安全な乗り物だと信じて疑いもしなかった。しかしそんな鉄道が突然私に残酷なシーンを突きつけた。その日体調が悪かった私は病院に立ち寄った後、いつもより遅い電車で学校に向かった。平素、通勤客や学生でにぎわっている車内はガラガラで、少し得した気分で電車に揺られていた。最寄り駅に着くと、私はすぐには学校に向かわず、売店で買った飲み物を手にベンチに腰を下ろした。歩き去るだけでまともに見たこともなかったホームは、改めて見るとだだっ広く、ホームの端に立って当分来ない電車を待っている女性くらいしかいない。私は静かな時間が流れているホームで、仲間が授業を受けている光景を思い浮かべながら、缶コーヒーに口をつけていた。すると突然、穏やかな空気を吹き飛ばすように、激しい電車の汽笛音が鳴り響いた。私はその音に驚いて、何事かと周囲を見渡した。パン、パン、パン。乱打される警笛とともに、電車がホームに滑り込んでくる。電車の進路に目をやると、先ほどまで近くにいた女性が、猫背のまま、線路に降りる姿が見えた。
キー、キキキキー、
ドス、
ギギギギー。
急制動をかける音と鈍い衝突音、そして何かを引き裂くような音が耳に入ってきた。私は旋律を覚えた。目の前にいた女性による飛び込み自殺だ。駅を通過するはずの急行電車はホームを通り越した遥か向こうでやっと停止した。晴れ晴れとしていた構内は雨雲に囲まれたような陰鬱さに支配され、あたりには急制動によって車輪とレールとが擦れることで発生したであろう鉄の匂いが充満している。そんな中、遠くで叫ぶような電車の汽笛音がこだましている。異常を察知した売店のおばさんが店内から飛び出し私の方に近づいてきた。
あんた見たのかい？飛び込みかい？この駅よくあるんだよね。
ああ、やだやだ。
おばさんはそんな言葉を置いていくと、足早に線路を覗きに行った。ホームの先には駆けつけてきた駅員の姿も見えた。事故から数分もすると、現場は慌ただしいものへと変わっていった。私は怖いもの見たさから線路に目を向けた。だがそこには、切り裂かれた洋服や靴が無造作に飛び散っているだけで、自分がイメージしていた凄惨なものはなかった。私は遠くで停止している電車に惹かれるようにホームを進んでいった。線路には所々に血の塊のような物体が飛び散っているものの、肉塊を思わせるものはない。 だが、ホーム先端で手をこまねいている売店のおばさんのもとへ行くと、私は心臓をわしづかみされたような衝撃を受けた。
ほら、あそこ。この駅は通過電車が飛ばすから、仏さんもバラバラになっちゃうのよ。
冷静に状況を伝えるおばちゃんが指さす先には、肉片らしき大きな血の塊とともに、切断された片足が転がっていた。それは、ろう人形のような、血の通っていない足だった。
上半身は車輪に絡まっちゃってるみたいよ。レスキュー隊じゃないと取れないんだって。
電車の周りでは、数名の駅員が四苦八苦している様子が見えた。駅員の制服は血塗られ、あちこちに血の染みができていた。肉片を拾っている駅員もいる。切断された片足も駅員によって片付けられた。しばらくすると、オレンジ色の服をまとったレスキュー隊が到着し、車両の周辺はブルーシートで覆い隠された。おそらくその向こうで、車輪に挟まっている上半身を引き出しているのだろう。鉄道に人が飛び込む瞬間から、その後の処理に至るまでを目の当たりにしたこの記憶は、私の心に深く刻まれた。人間の脆さに切なさを覚えると同時に、鉄道に対する恐怖心が植え付けられた。安全だと思い込んでいた鉄道が、一転して狂気に変わった出来事だった。遺体処理までしなければならない駅員を痛々しく思うと同時に、駅員には絶対になりたくないという思いを抱いた。特に、いつも石のような存在としてしか捉えていなかった駅員の制服が赤く血塗られていたのが印象的だった。